違う。おけちゃう。
ペロの
オペデミー
ショー。ショー
お願いします。2人とも
気が抜けてる。
あれなんですよ。前回が上半期映画談義やったやんか、うん、で、あれを収録したのが7月の末で、出したのが8月のまあ中頃やったんやけど、8月の中頃以降、
うんうん、
今ちょっと映画館がとんでもないことに、
うん、詰まってるよね、今
なってるじゃないですか、うん、これはきっとあれやと思うね、ひとえにスターウォーズ渋滞やと思うんですけど、
あー、スターウォーズにぶつからないように避けて、
だって年内のスケジュールをすざっとさ、こう予告編とかもかかってるやんか、綺麗、うん、に12月避けてるやろ。
そうだね、全部11月までかな、うん、多分
今俺が、あ、結構対策で12月やなっていうのをオリエント急行ぐらいしかないもん。
あ、確かに。
あと全部こう前倒しで11月とかさ。
そうだね、
うん、いや、まあとにかくですね、うん、今映画館が大変なことになってるんで、今回のテーマ、うん、これレギュラー回なんですけど、もう8月まあ中盤ぐらいから今
公開作
をちょっとざっと、うん、
ざらっとね、適当に、
あ、ちなみに、うん、ワンダーウーマンだけ見てないです。
それについて言いたかったのに。
あ、そう、ワンダーウーマンはまあなんかまだ長いことやるしいいかなと思って。
まあ、ワンダーウーマンはなんだろうね、町山さんとかがすごい騒ぐ割に、うん、なんかこういうオマージュが入ってこうなってこうなってみたいな、うん、それってなんか進撃の巨人の脚本に町山さんが関わってて、はいはいはいはい、俺はこういういろんな映画へのオマージュを込めたって言っててダサくになったみたいな感じ、
うん、いや、なんせね、今朝ね映画見ようと思って、
うん、
ダンケルクは昨日公開されたんですよ、うん、で、まあ、ワンダーウーマンかダンケルクかどっちか見ようと思ってんけど、うん、ね、ワンダーウーマンってさ140分以上あるやん、
長いの。ダンケルクって100何分でしょ。
110分ないぐらいで、うん、やし、いいよね、まあ、自分の心に素直に従えば、まあ、ダンケルク
やっぱりね、第二次世界大戦に勝てるものはないみたいな。
もう、まあ、ちなみにダンケルクはペロちゃんがまだ見てないそうなんで、来月話しますけど、
すごい不機嫌であるよ、その話すると。
全くだからペロちゃん不機嫌しひんように、
うん、
だけしか喋らへんけど、前回のさ上半期映画談義で、うん、ちょっと戦争映画もうちょっとあんまりグッとけえへんみたいな話してた、覚えてる俺、
うん、人の話忘れちゃう。
なんかあとあれターザンキックの森田くんも飽きてますよねみたいな、とにかく多かったけど、
うん、
もうこれ全然多分大丈夫と思うけど、うん、あれは戦争やけど、
うん、
ノーランでした。
嘘。
これだけは言っときたいけど。
どの時代のノーラン？
っていうかもう、いや、っていうか常にノーランがやってることは同じことやし。
ダンケルクのでも唯一こぼれ話として面白いのは、うん、すごい実写にこだわるから CG 使わないっつって、うんうんうん、でも人数とかそんなエキストラも集められないからって言って、はい、その兵士の役が足りないからって段ボールの紙に写真貼って、これ
で
スタッフが動かしてる。それにツイッターとかで見れるよ、すっごい面白いその写真。
まあでも外側ごととしてはさ、よくネットであるけど、IMAX 70ミリフィルムで今回も撮られてて、
うんうんうん、
でこれは日本では完全な状態では鑑賞できるところがないと、
うん、
だから、まあ、確かに俺だから前回のインターステラーを見たのが、うんうん、大阪の日本で一番でかい IMAX みたいなんか、うんうんうん、でインターステラーもほんまにノーランって頭おかしいなと思ってんけどさ、前も喋ったかもしれないけど、木星のドアップの前を、うん、日本で一番でかい IMAX ですら米粒みたいにしか見えへん宇宙船が横切るっていうシーンがあんねんけど、うん、まあだから今回はだからそこまでそのなんていうか解像度的な、
うん、
なんていうかこれ見えへんやん、ブルーレイやと 100% 見えへんやんみたいなのはないけど、
うん、
でもできるだけでかい画面で やっぱり見た方がいいなと思った。
そう思ってね、見に行かなかったんだよね、うん、なんか空いてなくて結構埋まってて、うん、でいい席で見たいし。
そうね、俺はだからじゃあせめて、まあ俺もできる TCX っていう、うん、まあまあちっちゃめの IMAX になるのかな、うん、あれ、うん、せめて音響と思って、まあ、うちの近所でいっちゃん音がいいのは日本橋なんで、うん、行ったけど行ってよかった、
うん、
やっぱり音も結構重要な。
いや音もそうだろうな、私もせめて音がいいとこでって思ってるからそれかなと思ったけど、うん、なんか六本木ヒルズはその TCX が入ってる劇場は、うん、なぜか違うやつがやってたんだよね。
ああ
嘘でしょってなってバカかってなって、
まあ細かい話は来月しますわ。そうまた全然多分来月のオペデミーのタイミングでも多分っていうか間違いなくやってるから。
そうね、
ダンケル君に関してはまああのあとはまあちょうど昨日、まあ、これ9月今日何日、うん、10日に撮ってるんですけど、うん、昨日あの、まあ、上半期映画ダイニーで大森くんが話題にしてたあの邦画、
あ
の散歩する侵略者と3度目の殺人が公開されてるんで、うん、
それも見たいんだよね。結構人入ってる3度目の殺人は。
あ
やっぱ是枝さんっていうのとさ。
そうやな、
散歩する侵略者どうなんだろうね。黒崎良でしょ、
うん、まあでも変なテーマやんなって感じやけど。
でも舞台でしょあれ。
あそうなの。
そうそうそう、だから大森くんが見たいって言ってたのはすごい納得、はいはいはい、舞台好きな人だし、
はいはいはい、ということでまあ今日はそれ以前
そうだね
での話題作、まあ一通り僕は一応見てきたんで
頑張って見てくれたっていう、
見ましたので
宿題したって感じだね。夏休みの宿題やったって感じだね、うん、
まず良かったやつから話したいけどな。
どれが良かった。
ズバ抜けて良かったのは、うん、ベイビードライバーとエル。
ああ、私ベイビードライバー実はあんまりだったんだよね。なんか意外にグッと来ないなと思って、ドライブとどうしても重ねちゃうっていうのがあって、はいはい、でドライブの元ネタのザ・ドライバーも見てるから、それを考えるとちょっと
なんかね、俺はでもねベイビードライバーとスパイダーマンホームカミングの2本はなんか俺あの同じ部分ですごいスキッとしたっていうか気持ちよかったのがさ、映画ってやっぱすげえ金かかる芸術やし、そのなんていうかできるだけ広いレンジでさエンターテインメントなんか特に作ってしまいがちなんやけど、そのこの2本はすごい今の、
うん、
今の若者をめちゃくちゃかっこよく描いてるっていう意味で、
そう私ねちょっと今っぽすぎてちょっとダメだったので多分で、スパイダーマンすごい好きだったの。なぜかっていうと古い昔の学園ドラマっぽくてとかわざとだと思うけど、それが良くて、
スパイダーマンはさなんか俺もう3回目のリメイクやし、
うん、
3回目っていうか持ったやけどさドラマとか入れると大概期待してなかったのよ、
うん、
でもあれあなるほどだからあのアベンジャーズのシリーズに組み込んだんかって思ったのがさ、圧倒的にな青2歳感をさすごい押し付けられるやん。
無邪気な少年なんだよねもう。
というより周りの大人がもうなんかなんていう の、 そのアベンジャーズワールドが大人たちが真剣にやってるみたいなところで、うんうん、ちょっとスパイダーお前はもう戦力外みたいな風な扱いしか、うん、なんていうの受けてないけど心が折れへんっていうかっこよさをすごい感じてんけど
な、 なんかさ、まあ、それもあると思うけどスパイダーマンって基本的にマンハッタンにいないと通用しないって言われてるじゃん、うん、
あ高層ビル
高層ビルがないと糸を出して移動するのができないとか、うん、だから今回さあの何もないとこ走るシーンがあるじゃん、
はいはいはいはい、
あれは多分あえてやってんのよ。
なるほどね、
今までとは違いますよ。
全然役に立たない。
そうそうスパイダーマンが役に立たないとこ出してきてるわけよ、うんうんうん、あえて、
うん、
でなんて言うんだろう、今までのなんて言うのスパイダーマンの最初のベンおじさんが死ぬ要素とかも全部バッと切って、
うんうん、あれ良かったよね。
それが良かった、うん、でも彼が今までの設定よりも年が若いことで
多分15とか
よ、 15歳だと思う、うん、でなんて言うんだろう、その 前日談みたいな感じなんだよね。その彼女の部分もさ、全部初恋の人として出てきて、もうめっちゃネタバレだけど、で最終的に結ばれる子じゃないっていうのが、それがまたいいよね。
有名なヒロインじゃない子がヒロインやねんな。
そうそうそう、すげえ可愛い黒人の女の子でね。
そうそうそう
そう、スパイダーマンの相手黒人にするの、ざわざわみたいな感じ、
しかも相方アジア人やしな。
そう、
すごい
すごい、あえてだと思うけど、あれはすごい多人種で、であれってすごいリアルじゃん。だから、ブルックリンのそういう下町に住んでて、でそこのまあ高校に通ってて、多人種じゃないはずがない。
そうそうそう、でなんかやっぱり絶妙なキャスティングやなと思ったのが、あのヴィランが、あの90年代のバットマンやった、
あ、そうそうそう、
てかあのバードマンやった、
マイケル・キートンね、
最近やった、もうあの人にしたのがもうほぼ
正解、
勝因っていうか、
ま、もう演技力はあるし、もう説得力があるんだよね、出てきただけで。そうそう、でしかも彼は何のために戦ってるかって、家族のためで、
そうそうそうそうそう、そうやね。だから悪人、完全な悪人じゃなくて、だからすごい異なるジャンルの映画が重なったみたいな作りやなと思って、だからそのあいつはすごい本当に大人映画のキャラとして、むしろ俺らの世代は感情移入できる側やねんな。
そう。
でもまあだからちょっとまあ一人殺しちゃうけどさ、あれもまあ納得というか、やけどそれと全く違う青春映画の、しかもさ、まあこれはまだ言わん方がいいかもしれんけど、あのヴィランとの関係がさ、その接合点になってドラマがすごい回っていくやん、あれでほんまにもう絶対的にそのもう世界観が違うし若すぎるみたいなことで言われるし、アイアンマンにも言われるしやけど、最後に彼がというかスパイダーマンが選択したチョイスがものすごいグッときて俺、
めちゃくちゃ大人の決断で、
そうめっちゃ大人やねあれで、俺
普通だったらね、
精神年齢っていう言葉があるやん、で中二病とかもあるやん、で俺そういう意味であのスパイダーマンはあの2時間の映画の中でものすごい成長して、本当に大人の選択をしたと思うんやんか。であれがあった後でベイビードライバーを見たから、あのベイビードライバーのさ、あの主人公って、まあ言ったら今っぽいっていうか、もうずっと iPhone 聞いて、携帯いじってみたいな、でなんかあのあれは本当に最初だから、あの戦闘シーンとか銃の発砲のリズムとかが全部 BGM と一緒になってて、
なんかミュージカルみたいだよね、なんかミュージカルみたいだなと思っても、最初彼が iPod 入れて踊り、あ、まあ、まずドライビングして、それが音に全部合ってるっていうので、その次のシーンで彼がどっかに出かけていくときにやっぱり音楽を聴きながら踊るシーンがあるけど、あ、この映画ミュージカルだなと思ったもん。
ミュージカルやし、ああいう時代、ちょっと古い時代の音楽を使いながら、結構ストリートでカットアップで見せるとかっていうのも完全に、まあ、あの監督もともと言われてるけど、まあ、タランティーノ以降の映画の作り方やな程度にしか思ってなかったし、まあなんかちょっとこっぱずかしいなとも思って、正直。でもあれがだんだんストーリーが続いていくにつれて、あのその音楽を聴いてんのは逃避じゃないのかみたいなことを、あの黒人のジャイアンみたいなやつに問われる瞬間があって、でもともと交通事故でちょっと耳が、
ずっと耳鳴りはしてるっていう設定だよね、
だからあのミュージカルみたいなシーンっていうのは、あの主人公視観、だからその自分にの身に危険が及ぶ極限状態ほどそうなるっていう、ところがそのシーンとその主人公の性格とリンクしてるっていうのが分かった瞬間に、これはすごいよくできてるなと、でやのにあれやね、かなり本当に iTunes 世代らしい、ちょっとしたボンミスもしててさ、なんかあの俺この曲めっちゃ好きやねんとか言って彼女にさ、テレックスっていうね、Tレックスのことを、 あれとかってほんまにもともと T-Rex のファンで聞いてるとかじゃなくって、もうフラット化されたそのアーカイブの中から気に入ってんのだけを聞いてるみたいな態度とかも、まあ俺らの世代からしたらちょっと、まあ、T-Rex ぐらい覚えときやとかは思うけど、でもそういう世代をのしかも何やろうな、その可愛らしい恋愛も含めてめちゃくちゃそれを肯定的に描いてるから、僕はかなりやっぱ若いやつをちょっと批判的に描くのって簡単やん。
私が全然乗れなかったのは、ドライバーの映画なのに、なんかドライビングがあんまり燃えないっていう。
あ、そう？
うん、全然。
結構俺車載カメラでドリフトしてからのまっすぐ行くとことかワンカットとか結構来たけどね。
全然燃えないね。なんかチルドレン・オブ・マンのやっぱり、ずっとワンカットで行く、走っていくシーンの最高なやつを今のところ超える映画はないなっていうところかな。
なるほどね。
なんか音楽でごまかされてんだこれって。
いや、
言っちゃいけないと思うんだけど、
それね、そうなる人もいるやろうなとは思う。
話の展開がしかも意外な風に転がっていくんだけど、それにも乗れなかったっていう正直。
でもエドガー・ライト氏の中では結構というか割と知りやすめやったなと思って、
ね、そうだね、珍しい。最初までは最初は結構良かったんだけど、後半に行くに従ってシリーズボムだと思って。
あ、本当？俺結構逆にな
んか話が、ね、っていうかアクションが大きくなれば、後半になるに従ってアクションがすごい大きくなるじゃん、でもこの人たち一体何のために戦ってんのみたいな感じになってくるじゃん、だんだん。
戦うっていうか基本的に犯罪者集団だからな、
っていうかあんなことする必要もないしみたいな気持ちになっちゃってなんかもう意味なみたいな。
でもあれはだから、いやあれも世代間闘争っていうか、だから
いやそうだと思うけど、それをやりたいんだろうけど、なんかそれ自己満足ちゃうみたいな感じで私は。
いや、それが青春ですよ。
いやいやだからスパイダーマンの方が全然良かった。スパイダーマンほぼ同じテーマだと思うから、世代間ギャップ。
ほぼ同じやんな。
とあとは父と子みたいな。
そうね。父、まあ、
疑似家族の
父みたいな
話だから、
まあ、メンター的な感じ。
そうそう、で、スパイダーマンの、あの無邪気さがシャって言っちゃったけど、さが好きなんだと思う。やっぱ、ベイビードライバーのは、まあ、屈折してるけど、なんか、おい、お前喋んないのかよってずっと、最初ずっと喋んないんだけど、喋り出したらめっちゃ喋んじゃん、こいつとか。なんかキャラが一貫してない感じがすんだよね私は。
あ、そう、でもあれがなんか今の若いやつってあんなとこあるよなとか思ったけどな。でそれがなんかちょっといけすかんなって思う瞬間も日常の中であんねんけど、でもなんか彼のリアリティみたいな感じに合わせたらそういう風な感じにも見えるんやなとも思うし、と普段から思ってた、
まああと私の固定観念でドライバーがの主人公の時は喋、っちゃダメっていう喋んないのよ大概ドライバーが主演の主人公の映画って。そこめっちゃ喋んじゃん、この子みたいな、
腕だけやるみたいな。
そうで黙ってバンってやるみたいな男は黙ってやる。
でも ほとんどでもあれちゃう、でも彼女の時しか喋らんかったくない。
いや、なんかベラベラ喋ってたよ。なんかもうあの喋んないのかよって言われてなんかされて、喋るとこからもうめっちゃ喋ってたし、
あれ計画聞いてんのかよみたいな。
そうそう、
いやでもあれはでもまあ、あ、なるほど。そう、あれはだからさっき言った俺のあのミュージカルっぽいのが彼視点なんやなっていうのを分かりやすく客に伝えるシーンと受け取ったんですけどね。
あとケビン・スペイシーが大事なとこで助けてくれる理由もあんまりわからない。
あれがだからそのあれやろ、疑似親父になっちゃったっていう。
そうなんだけど、2人がもうちょっと交流してる場面とかがないと、あのシーンに納得ができない。
まあセリフでしか説明されへんかったからな、
腑に落ちない
の。一応あのセリフで言うと多分15、6歳で車転がして犯罪やった主人公をケビン・スペーシーが10年ぐらい雇ってるっていう体やったもんな。
どっかの段階で彼がそのベイビーを守ってるとか、 いうとこを何シーンか入れないと納得ができないなこれはと急にみたいな、
まあ、あれはな、まあ、彼女連れてきてもうてカモンみたいなんで それだけで一応マジもう勘弁してくれやみたいな感じでのところでの表情で分かってって感じだったけどまあいやいやいやなるほど、まあまあまあまあ言わんとしてることもわからんではないけど、ハマれるかハマれへんかはかなり
で、まあ、ある映画、面白い映画だと思う。多分誰かに勧めてみんな多分面白かったって言うと思うけど、私はまああの新幹線ほどではない。
あ、新幹線ね、
めちゃくちゃ良かった。
新幹線は逆になんか俺はすごい普通、もうものすごい良質のエンターテインメント映画として、
ドストレートだからあれはもうハリウッド大作みたいな感じ、
うん、だから
隠れてもいないし、
いい意味でも悪い意味でもそれ以上でもそれ以下でもなかったなという感じ。
本当、私はやっぱああいうちゃんとストレートで、うん、全ての付箋をちゃんと回収していく気持ちよさ。
ただあの子役すごすぎじゃない？もう俺もあの子に全部持ってかれたって感じ。
私はね、主演のコンユのファンだから、あの彼がコーヒープリンスだった頃から好きだから。
あの人、あれアンと結婚したやつに似てる。
あ、東出くんに似てるよね。
東出くんかなと思って見てたらだんだん V6 の命になったり東出くんになったりする。おもろい顔やなと思いながら見てたけど。
イケメンだよあの人。
まあイケメンやな。
体バキバキだからね、平気言ってるから、
うん、でもあんまりあの主人公に喋らせへんかったのはすごい平淡というか、
ね、
でやっぱあのラストでもそのあんまりこう言葉に詰まって映画っぽいセリフを言わへんかったがたりは本当にグッときたけどね、うん、
なんかあれは元ネタがアニメーションらしくって、
うん、なんかあれやろ、あれのスピンオフが、
スピンオフじゃなくてそのアニメを最初に作ってから、
あ、そういうことない、
この映画を作りませんかってことらしい。で今度その映画が、うん、後追いで公開されるって
らしいね、うん、でなんかあの監督の新作も来年公開されるのもアニメやったしな。
てかアニメーションの監督らしいよ。
の割にはちゃんとあれやんな。
すごい、やっぱ韓国って層が厚いんだよ映画の、
うん、やっぱそこは庵野とはちょっと違うねやっぱり。
いや全然違う。でもまあ庵野さんもゴジラ頑張ったから大丈夫。
いやでもあれはアニメっぽく撮った実写やん。
あ、まあね。
でも新幹線は完全に実写としてのダイナミックさっていうかさ、
私は新幹線見ててずっとこうね、心ねじ曲がった心で、これは韓国の人たちがアイアムアヒーローに駆り出されて結構いい映画だなと思って、悔しくて作った映画だなと思って。
ありえるな。ありえるし、あの新幹線はあの数年前に三池崇史が、
いや違う、
いや違う、藁の盾で、うん、あの日本の新幹線で撮影禁止やから、うん、しゃあないからって韓国の新幹線で撮ったんやけど。
いや私はスノーピアサー思い出した。
まあ思い出すよね、うん、
うん、あのポンジュノはめっちゃ悔しいと思うよ、あれで大こけしてるから、まあ、その手があったかみたいな。だって、うん、まるっきり一緒じゃん韓国 の、うん、あの今の現状、電車の中に落とし込んで、うん、でそれポンジュノは未来の世界で、
そうそうそ
う、もう週末の世界であの人々がヒエラルキーに従って生きてるみたいな感じだけど、うん、そう
そうそう、まあでも
今回はゾンビで、うん、その中で人がどう行動するかによってそのヒエラルキーが見えてくるってい
う、まあ、あのある途中で突然できんねん、なんだから、
うん、そうそう、
そうそう、まああれはでもあのああいう、まあ俺はミスト展開って、
そうそう、ミスト劇ではよくある展開。
そうだ、まあスノーピアさんはもうちょっとこうなんていうか神話っぽいというかさ、上に行こうと神の世界っぽい感じやから、
そうそうそうそう、
まあ似てるような違うようなって感じやけど、だからあれはさ本当にあの韓国人の中でのいろんなバージョンの人間というかさ、うんうん、その韓国人ってさ、まあなんていうか言う時は言うとかもあるけど、うんうん、そのあとまあ韓国映画から見る韓国人のイメージやけどさ、うんうん、なんかこう多数派になった時のあの文句の言い方とかも、うん、なんか韓国の映画でよく見るし、でもああやって孤独に一人めっちゃでかい男がなんかを食い止めるみたいなキャラも韓国映画すごい出てくるやん。でしかも全部がで韓国ってもともと儒教の国やから、すごいあの弱いもんに対するそのなんていうか思いやりの気持ちとかが、うんうん、 国民性の中にあって、
うんうん、刷り込まれてるからね。
そうで、それが
薄、お年寄りは大事にしなきゃ
とか、そうそう、それが薄れてきた資本主義経済によって薄れてきた現代みたいなことに対する、まあ、アンチテーゼを下敷きにしてるから、うん、めちゃくちゃなんかそのまあそれって普遍的な、なんかね、
まあもうどの時代にでも通用すると思うし、うん、それが面白いなと思う。やっぱり
悪人はとことん悪人やし、
そう、嫌なやつね、あいつ早く死ね死ね死ねって思いながら見てたけど、
うん、
死に方がね、ちょっと唯一難点を言うなら多分、うん、そのレーティングを気にしてえぐくない、うん、
あ、
だから私がすごい期待してた電車に乗ってるならもちろんゾンビを山のように引いてくれる、
あ、
画面が血まみれになるんだと思って行ったら全然それはないから、うん、そういうのが苦手な人もいける、
まあね、うん、
そう、
でも出る時の血の出方がなんていうかこうちゃんと意味があるっていうか、
うんうん、
途中で主人公が血で汚れた手を洗うっていうシーンがあるけど、うんうん、あれはあの映画でまあ、ある意味記号のようにいろんな映画で描かれるんやけど、うん、その結局ちょっと加担してたみたいな部分の電話の直後にそのシーン入るとか、やっぱりだから本人が手を汚したわけじゃないのにっていうのは結構変化球やと思ったけどね。あれは L は L 見た、
L 見た、最高だよ、もちろんすぐ行ったよ、
すごかったね。
L はやっぱポール・バーホーベンってやっぱすっげえなーって、
うん、いやほんまにすげえなーと思ったし、あれ本当にいい映画やと思うねん俺。
ね
え、なんか深い、もうめっちゃチンプな表現で申し訳ないけど深い、
そう、何回も見て多分見方が変わる映画だと思うから、うん、なんか多分半年に一度ぐらいのペースで見たら最高にあのあとすごいのがお客さんを全員レイプする気で来る映画って何回も何回もあるじゃん。
あーそう、
バーンっていうシーンが、ーレイプシーンがバーンって来て 毎回ビクビクってなるじゃん。手を変え品を変え。
でもまああんなさ、でもそれも結局さ後半へのさある種変態性への伏線っていうかさ、うん、
でそうだね。
しかもあれさ全体的にほんま主人公がさものすごいさ出自からして歪んだ人やんか、
うん、
でそれが最初分からへんやん、
うん、
そこがすごいなと思って、うん、でも結局見て思うのはあの主人公めっちゃ強いなっていう。
そうだね。
であの主人公がすげえなと思うのがあらゆる加害者を許すっていう、
うんうん、最強のね、
うん、だからあれはだからもともと殺人を犯した父親猟奇殺人やね、うん、しかも
すごい人数やってるからね。
そうでその父親もだからまああんまり会いたくないと言いつつでもやっぱ最後にやっぱ父親やし会いに行こうみたいなシーンもあったりとかして、うんうん、そのやっぱ異常な状態の中で、まあ、もちろんメディアとかだって途中でようわからんおばはんが急にカフェでさ、
うん、食べ物をね
バーッとか言ってであの時にノーリアクションなんか最初わからへんねんな、うん、あれ、
うん、いやわかんない、なんでそれをされてるかっていうのわかんないから、う
ん、でだんだんわかってくるに従ってさあのそれもすごい最小限の情報でわからすのがやっぱすげえなと思って、うん、あの社内で主人公のなんてアイコラのなんかこう
ヒロ画像みたいのがね、うん、回っちゃうんで、ね、であのゲームの会社
で
開発中の素材に自分の顔を載せられるっていう。
で最終的に犯人見つけんねんけどさ、クビにするとかリベンジをするんじゃなくて
チンコ出せっつ、
そうやねその自分の目的のためにそれ以上はもう何にも罰しないやんか、うん、
彼女はだから罰せられてきたから、
そうそうそう、
彼女は悪くないのに基本的には、うん、お父さんがすごい猟奇殺人者だってっていうことで、うん、世間的に彼女は罰をすごい受けてきてて、
うん、
でその目に遭ってきた彼女が選んでる選択っていうのがそういう着地なんだと思う、
うん、
その、うん、でも最終的にリベンジは済んだよね彼女は。
いやでもね俺はそうは見えへんかったけどな、
なんかリベンジをしてやろうとは思ってないと思うけど、うん、最終的にでもリベンジになっちゃうっていうのが楽しみ、うん、難しいな、
なんかね あのだからといって別にその聖女みたいな主人公でもないねんな。主人公は主人公で悪いこともしてるっていうとこが、うん、ポール・バーホーベンのすごいフェアネスっていうか、だからもうドロドロやねんな全員が。
っていうか彼女の周りにいる男の子は全員バカっていう、ね、
バカやし、でしかもさ、まあこれもうネタバレ満開で言うけどさ、あの息子が最後にある行動を母親のためにすることで、うん、一応事件が収束するんやけど、うんうん、あれもあの瞬間にあの母親はあれも使うねんな。だからあれによって息子は初めて自分で利他的な行動をしたことで成長してしまうねんな、
うんうん、男になるっていうかね、うん、男になれなかった男がね。
で次のカットでもう嫁はんとも嫁はんとあの母親もちょっともうほっぺんチューとかして立派な親父になるきっかけがあれやねんな、
うん、
それってすごくないと思って俺今も鳥肌立つけど思い出すと、うん、だからつまりすごい自分の身に降りかかった火の粉を払いのけずに利用するっていうか、
いやそうそうそう、すごい利用してるんだと思う、
うん、でそこで唯一彼女がまあ、あの映画の中でやけどやることっていうのが自分に正直になるってことやねんな、
うん、
でだから自分がやった浮気の話とかも言うと、でもうこれでもう壊れたらもういいわみたいな、うん、そんな人生やったし私はみたいな、その壊されたし壊してきたからすごいまっすぐに生きるみたいな選択を最後にして、それでかすかに最後にバカ話で笑って終わるっていう映画やったから、
うん、なんだろうね、変な映画、
変な映画やんな。なんかその
でもイザベル・ユベールの存在感だと思う、やっぱり、うん、本当に変な役ばっかやってんじゃん、ベティ・ブルー、うん、ピアニスト、うん、でこれでしょ、
うん、
もうなんかフランスのありとあらゆる変な映画に出まくってる女優の最終地点これかと思って
すごいよな。でもバーホーベンでちょいちょい女の女性を主人公にした映画撮るやん、
そうね、
嫌な感じの
っていうか、うん、女の人が強い映画を撮り続けてる映画だから、そうそうそう、例えばロボコップでも相方になる女の人と恋愛には全然ならなくて、うん、バディ感すごい強いってやっぱめっちゃ強そうな女の人とか、スターシップトゥルーパーズでももうなんかもう男女は平等だからシャワールームも一緒でみんな裸でシャワー浴びてるとか、そういうのが当たり前で
基本的に女が強くて男はバカっていう、
そうそうそう、基本それ
男はみんなロボットになれっていう、
なんかショーガールっていう映画があって、ショーガールの女の人はめっちゃ強いじゃん、すごい強くなってのし上がって、で最終的にトップまで行ったところでそこをポンって捨てて出てっちゃうみたいな、だからバーバーホーベンがやりたい女の人像っていうのは永遠に変わらない、
変わらへんよね、
そこがやっぱいいな、
そう
で変わらないからいいみたいな、
で逆に変わらなくてよくないなって正直思っちゃったんがパターソンやね、ジムジャ
ーン、あー私結構好きだったんだよね、
いやあれはなんかジムジャームッシュっぽいな、
シチュー君パターソンまで見てて偉い
なんやったら俺関ヶ原も見たからね、
関ヶ原見たよ言
っとくけど関ヶ原超普通
関ヶ原は余計な原作にない恋愛要素、あの忍びの女の子、
ああ俺あれが一番がっかりきたな、あの忍び、
そう初年期は有村架純ちゃんの
アクションが全部アップでごまかすっていうね
いやもうアクションとかじゃなくて、うん、その役はなかったし、ま、もし事務所の意向とかで、うん、アルミ村かすみちゃんを出さないとうちは他の役者は出しませんよみたいなのとか、はい、お金を出しませんよみたいなのがあるんだとしたら、うんうん、あんなチャチい本当にもう女子高生が考えたようなセリフ回しの恋愛じゃなくて、うん、もうすっごい安っぽいこと言うじゃん、うんうん、急に、
うんうん、言うよね、
あの他のシーンはやっぱりあの監督がすごい歴史好きっていうのもあって、うん、歴史的にすごい重大で見栄を切ったようないいシーンがいっぱいあるのに、
う
ん、急に恋愛要素になった時だけ、
ね、
なんかもう
しかもな、あの有村架純とあの一派が、
うん、
の忍者って、うん、三重の名張郷っていうとこ出身って言ってるわねんけど、うんうん、それ俺の地元やねん。
ダサくない？
有村架純の子孫かとかも思いたかったけど、あれダメやわ。
あの会合とかもダサかったよね。ダサかった。蛇とかこうやる。
そうそう。
もうじゃあ、萎える
って。うわ、俺あれでも俺のなんかじいさんかみたいな感じやけど、いやあれもし有村架純とで岡田君はとりあえず良かったね。
岡田君はすごい良かったよ、やっぱり。でさ、演技上手。
ジャニーズやから多分有村架純出さざるを得へんかったと思うんだけど、うん、あれ完全にこの映画に対してミスキャストで、なんでかっていうと劇場はほぼ司馬遼太郎側の、
そうそうそう、おじさんとか超多いもん、
じじいばっかり、 ジジイばっかり、
うん、だからっていうか、まあ若い子も入れたいとか、そういういろんな多分広告代理店のとかの意向が絡んで、こういう脚本、これも入れなきゃあれも入れなきゃを、多分バジェットもすごい大きいから元を取んなきゃいけないっていう気持ちで入れすぎちゃってああなっちゃったけど、有村架純をもし出すなら、私が見ながら思ってたのは、本当に彼女は彼が死ぬまでついていくバディになって、
う
ん、恋愛じゃなくて、
そうやな、
だったらまだ許せたの、
うん、だってさ、わざわざさ馬で追いかけてさ、お前は俺にとって大事なやつとかさ、
そうそうだよ、
ほんまやめてほしいと思ったもんな。
そうだって取ってつけたようにさ、側室とかいっぱいいる時代で、だからそういう倫理観とか全然ないはずなのに、そうそうそう、俺は妻一筋だからとかさ、バカみたいなこと言わせ
て、うん、やけどお前は大事やでとかさ、
そうそう、
お前それ平成のさ去年ぐらいにあのワイドショーで言ってたやつやんけみたいな、ゲスの極みのやつやんけみたいなさ、話やん、それとか。
なんかそんなチャッチーことにしないで、本当にバディにすればいい、うん、だからあのマッドマックスの時のシャーリーズ・セロンとトム・ハーディーみたいな、ああいう男と女の友情みたいな感じにして、かけがえのない大切なものだけど、うん、それは恋愛ではなくてっていう風にしたら、だってせっかく忍びにしたんだし、うん、一緒にやっていけるじゃん、そうしたらみたいな。
ただまあ唯一1個だけ良かったなと思うのは、合戦シーンに新しいアイデアがいくつか入ってて、
そう、合戦めちゃくちゃ良かったよね、う
ん、あんな至近距離で鉄砲を撃つんやんとか、
そう、
なんかあの槍をさ上から
叩く、うんうんうん、バンバンバンってね、
あれね、あのもう映画自体は合戦やったけど、合戦シーンだけやたら面白かったのバラットっていうさ、草薙くんが出てた、
見てないわ、クレヨンしんちゃんの元ネタ、ね、うん、
の元ネタの合戦シーンで初めて出てきた表現やね、あれ。でもあれは本当にこんだけ繰り返すってことは、多分事実というか、
多分本当に多分自分たちがやりたいこと監督たちはあるはずだから、うん、今回はだからその合戦シーンをやりたいかったんだろうなと思ったの、うん、見て
で合戦シーンの追い詰められていき方も、まあベタっちゃベタやけど、あんなに分かりやすく東軍と西軍がの勢力がどんどんこうぐーっとこう東軍が西軍を追い詰めていくみたいなの見せ方はすごい上手かったなと思った、うん、
キューってなるよね、やっぱり、うん、会議のシーンも悪くないけど、やっぱ合戦をやりたかったんだなっていう、うんうん、やっぱ策略を、あとね役所工事が全然ダメだった。
まああのドアップでガーとかいうシーンはまあ役所工事っぽいなと思ったけど、それ以外はまあ家康がちょっと
なんか家康像にこだわりすぎてて、
そうそう、
着ぐるみを着せてて、
うん、
それがなんかすごいいらなかったなと思う。
俺も
だったら本当に太った人を家康にすればよかったし、なんかねちょっとそれが
あとやっぱね、あの全部をやろうとしすぎたな、関ヶ原。
いやでもそれが、
まあ、あれ原作が大事やったんやと思うけど、ね、
原作プラスいらない恋愛シーン、あの恋愛シーンがなければ30分は削れるし、うん、30分は増やせるってことだから、うん、全体的に思ったのは、だから有村架純のその下りがあることで、うん、すっごい思ったのは、これは日本映画の今の悪い癖がすごい出てるのと、その悪い癖と監督のやりたいところの融合系がこれなんだなと思って、うんうん、だからこういう映画をこれからも私たちは結構見せられると思う。
いやもう俺ほんまマジこういうのとかの時にこうすごいこうダンケルクの話をしたくなってくるんやけど、
うんうん、
控えるけどさ、うん、もうここはいいよみたいなところを決めてさ、うん、もうちょっとこうどっかに集中させて関ヶ原だから、あれ 最初から最後までなんか同じ分量でやっちゃったからなんかこう、まあ、編集のテンポは早いんやけど、うん、逆にそれがなんかあのすごい時の流れの軽さとしか思わへんわけ、うん、
パターソンなんでダメだった？同じだから。
うん、あのジム・ジャームッシュにめちゃくちゃハマってる人にとっては超楽しめたやろうなと思うねんけど、俺もジム・ジャームッシュ好きなつもりやったんやけど、あ、俺ジム・ジャームッシュと心が離れてるっていうのを自覚した一本やった。
嘘、うん、なんか、
うん、
途中まであんまり乗れなかったんだけど、うん、でもなんか最終的に細かいことは抜きに、なんか視点を変えるための映画かなと思ったの。だからヨガとか瞑想とかと似たような感じで、見てどうこうじゃなくて、見てから自分の意識が変わるみたいな、もうそういうやつだろうなって。詩的だよ、とってもシーンとかも。詩
的やしさ、ジム・ジャームシュのだからあの例えばバーの裏話にすごい時間を割くとか、
うん、
その変わらない日常、月曜日から日曜日まで、うん、まあ次の月曜日までやけど、ああいう見せ方とかも全てがジム・ジャームシュに溢れてるわけよ。
うん、おしゃれなね。
もうなんかあの、いや俺はもうなんか90年代的なセンスが俺の中でついえてしまったなと。
そう、でもなんか今っぽい感じになっててよかったけどね。
いやでもポエトリーをテーマにするっていう段階でジム・ジャームッシュ感満載やねんけど、
でもよかったけどな。
結構今俺見たら厳しかったな。少し
なんか詩的に世界を見るっていうことを教えてくれる映画だなと私思ったのよ。で、
あと永瀬がな、
中瀬はねもう別にどうでもよう、
まあ、ジム・ジャームッシュ組として出た
らうまいけど、なんか異物を入れたかったんだと思う、最後に。絶対に宇宙人みたいな、宇宙人でもよかったと思うなんだったらね、
うん、まあでも、まあ、あれはジャームッシュ的に人種関係なくロックな人間は存在感が画面に映るやろうという、
そうだよ、イギポップ出てるし
あったとは思うんやけど、
あとね一本良かったね、おきちゅうくん絶対見てないと思うけど、ギフト僕が君に残せるものってドキュメンタリーやってんだけど、
あ、見てない。
それすっごい良かったよ。私多分、今年一番泣ける映画。
どういう
泣くしかないって感じなんだけど、あの NFL アメリカフットボールのスター選手だった人が引退後に ALS ってさ、筋肉が、アイスバケツチャレンジとかさ、はいはいはい、あとはホーキン博士がなってることで有名な ALS、
うんうんうん、
それにかかった人が自分がかかってるっていうのを分かって、その1週間後に自分に子供ができたっていう奥さんにね、のが分かって、じゃあ何ができるかって、その子供のために自分は死んじゃうし、余命がすごい短いから、
はいはいはい、
生きてるのって結構もう本当科学の力とお金っぽいから、
うんうんうんうん、
でそれで何を残せるかっていうのでビデオレターを撮って、個人的に最初は撮ってんだけど、子供のために撮ってたやつをすごい量あるから、うん、まあ ALS の啓蒙活動にもなるから、
うんうんうん、
映画にしようかっていう話をして、
ああなるほど、
本当のドキュメンタリーだから、はい、本当の生のやつだから、はいはい、で最初はもちろん NFL の選手は体とかすごい大きくってめっちゃ動けんだけど、途中からもうほんと全然喋れなくなるし、
うんうんうん、
でもアメリカ人ってすごいなと思ったのが、しかもスポーツ選手だから、うん、バカみたいに明るいわけ。
ああ
で、これは
壁だ、もう泣きそうや、
そうなのよそうなのよ、で奥さんも前向きなわけ、すごいなんかスポーツすごい好きでみたいな、ちょっとスポーツ選手の嫁って綺麗な人が多いけど、そういう感じでもなくて、
はいはいはい、
アクティブな人で、うん、で自分たちで財団も設立して ALS の、
はいはいはい、
その財団の活動をしたりとかで、うん、喧嘩のシーンとかも全部入ってて、
うん、
でももうなんていうのかな、 病気の話はベースにあるんだけど、うん、夫婦の話でもあって、はいはいはい、であとはあの彼を支えるサポートをしているスタッフたちの話でもあるっていう、うん、でもちろん子供に残すためのビデオレターでもあるってもうすっごいいい映画で、これはねこれ見て泣かない人でもクズだって
あちなみにあの多分おそらくあの来月というか、うん、この10月もきっと多分こっからの、
うん、
ダンケルクを含めた話題作の話しかできひんと思うんやんか、うん、タイミング的に、うん、ただ11月のタイミングであの御徒町東北新上野ができますんで
御徒町ツアー、
そいやその時にずっとペロちゃんがやりたかった映画監督ってやろう、
あいいね、
一緒にちょっと御徒町見に行って、うん、どんなもんか、
そうだね、
うん、なんかネットの情報あんまり出てないねんけど、うん、割となんていうか特徴のない映画館になりそうではあるんやけど、うん、まあなんか
ネットでさ今話題になってるあれか見学に行こう、吉祥寺の心をつなぐ映画館知ってる？
何それ？
なんかクラウドファンディングで、うん、あのお金を集めて、うん、カフェ兼映画館イベントもできるみたいのを作ったんだけど、うん、なんかそれが音響設備とかもうひどくってなんかしかも出来上がってなかったんだって、オープニングの日に、お金集めてやって、
はいはい、
でそれでまあ有名な映画のやっぱり映画館の人が、うん、これはないみたいなことを言って、うん、人からお金を集めといて、はいはい、そんな適当なことして映画館ができるなんて思うなよみたいなのをピシャリと言って、なんていうのかな、ちゃんと、うん、映画のことを考えてない人が作った映画館なの、それ、はいはいはいはい、逆に興味がね。
まあな。
それに興味が、最近の画像を見たらちゃんとなんかでもちゃんとした箱になってたから、
はいはいはい、
あれだけどなんか前は本当にカフェが、
あプロジェクターで流す
みたいな。そう、私アップリンクも嫌いだから映画が。
そういうハンバーガー屋あるしな。
そう本当。
まあまあじゃあちょっと11月はそれをね、
そうだね、やっと、
う
ん、
というわけで、
まあ、そんな感じで、
まあちょっとあの11月末頃まで
パンパンだからね、
映画館パン話題作パンパンなんで、まあ来月もちょっとまあこういう感じで、うん、ちょっと単票と言いますか、
そうだね、う私たちのくだらない
、うん、あとはもう超超ダンケルクの話したい、ね
多分でも来月になったらもう飽きちゃってると思う、
もう一
回もう一回見に行かないとダメだと思う、あげるために
というわけで、まああの本当に秋やばいことになってるんで、ちょっとあのその感じで映画を見て
ね、
はい、話したい
な、ちょうどね涼しくなるし外出て映画見んのもいいかなっていう、
まあおかげでやっとあの今年からこのオペデミー賞毎月配信になった意味が出たなと、
うん、そうだねこのそうだね、
この9月10月はこれ隔月でやってたら
ネタ不足だね
何本喋らなあかんねんってなるから、
枯渇しちゃうみたいな、うん、映画に関する本とかになっちゃうから
、ね、多分まあこれも踏まえてね、まあ、ランキングに向けてやっていきましょうということで、うん、映画って
本当にいいものです ね、 いいですね、それではさよなら、
さよなら、
さよなら、エンディングです、
はい、というわけでございまして、現在開催中の9月のモグラグギャラリーの展示のインフォメーションを太田さんの方からお願いします。
はい、ホール9エキシビジョントランジット開催中です。会期は9月24日日曜日までです。
はい、
あともうちょっとですね、
だいぶこれで半分過ぎたぐらいですね、うん、はい、
はい、時間は13時から20時で月曜日が定休日となっております。
はい、はい、ということで今回はですねモグラグギャラリー的には珍しく最終日24日、
はい、
18時夜の6時から、クロージングパーティーをやります、
はい、
内容はまあ未定なんですけど、まあまああのこのホール9っていうのはあの2人とも関西出身のユニットなんで、
そうですね、
はい、まあ今回はあのなんていうんですか、初日最初の週末とかは結構いてたんですけど今戻ってますんでね、確実にあのこの2人に会えるのはまあこのクロージングパーティーがいいかなと、
そうですね、
はい、思ってる。もしかしたらライブペイント的なこともするかも分かりませんし、
随時ツイッターなどで報告していきます。
はい、ということで、まあなぜねホール9 10周年記念展覧会なんで、あのもう本当にあの結構 ホールナイン的にも点数も多いし、モグラグギャラリー的にもまああの
最大級の、
そうですね、最大級のサイズの作品もあるし、うん、結構あの半立体っていうか、
は
あ、なんかインテリアっぽい作品もあるよ、
ね、ありますあります、
ああいうのとかも結構あの全部お手頃価格っていうのもあるんですけど、結構これいいやんみたいな、ちょっとあの気軽に買える値段で結構いいアートピースがたくさんありますので、
はい、
はい、
新作も見応えありますね、
はい、あのホールナイン2人もあの前回のインタビュー出てましたけど、東京では3年ぶりの個展らしいんで、
ね、
しかもなんか本人たち個展ちょっと回数減らすかもみたいなことも先週言ってたんで、
う
ん、
そうですね、
はい、あのこれ次あのね、まあライブペイントとかミューラルとかはね、
はい、
あのこっちでも機会あるかもわかんないんですけど、あのもっとちゃんと時間をかけたアートピース
をね見るのはなかなかできないですね。
そうなんですよね、なんかピースで実験したりピースの完成度を高めるっていうところがやっぱりアーティストのクオリティを前に持ち進める唯一の作業だと僕は絵描きとして思ってますので、
はい
はい、まあ、あのこの機会をぜひお見逃しなくというわけでございまして、モグラグラジオボリューム341でございました。
ありがとうございました。